ただいまから建設水道常任会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは所管事務の調査に入る前に4月1日付人事異動に伴う執行部の職員の紹介を各部局長からお願いします。まず建設部長お願いします。
建設部で異動がありました職員を紹介いたします。管理課長の西岡和也です。
お願いいたします。
建築指導課長の藤吉隆也です。
お願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に都市整備部長お願いします。
はい、都市整備部長を拝命しました滝上浩二です。続きまして異動のあった職員を紹介します。都市整備部次長の木村康久です。
よろしくお願いします。
都市計画課長の塩野健二です。
よろしくお願いします。
市街地整備課長の川原徹です。
よろしくお願いします。
区画整理課長の中島茂弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。
はい。次に三郷支所長お願いします。
はい、三郷支所で異動がありました職員の紹介をさせていただきます。建設課長の田中信也です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に群馬支所長お願いします。はい。
群馬支所で異動がありました職員を紹介いたします。建設課長の鎌田健次郎です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に水道局長お願いします。はい。
水道局で異動がありました職員の紹介をいたします。経営企画課長の栗原紀彦です。
よろしくお願いします。
料金課長の小板橋康則です。
よろしくお願いします。
公務課長の井草忠です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に下水道局長お願いします。
はい、はい、下水道局で異動のありました職員を紹介いたします。施設課長の井上俊明です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
以上で職員の紹介は終わりました。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事案事項がありませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。林委員。
すいません、最初というか、道路整備の関係なんですけれども、下水道工事とかした場合に、その後道路の復旧をされているかなというふうに思うんですけれども、現在どのような形の取り組みをしているのか、例えば仮復旧とか本復旧、そして、路面に描かれている道路の標識の復旧などについてちょっと説明願えればと思います。
整備課長。
はい、ご質問にお答えいたします。下水道工事では道路掘削工事に伴い、消去した区画線等の路面標示についても、舗装の仮復旧および本復旧工事を行う際に、舗装復旧した部分の路面標示を復旧することとしております。以上でございます。
林委員。
はい、今の話だと仮復旧の時にも一応薄く本復旧とは違うような形かもしれないけれども、ちゃんと表示を引き直しているという理解でいいのかな。
整備課長。
はい、その通りでございます。
はい、林委員。
はい、で副院がね、4メートル以内ぐらいだったら外側線とかそういう部分は両方とも引き直ししてもらえたりするんかなというふうに思うんですけども、副院が多い大きい、例えば片側一車線ずつあったりとか、そういう道路の場合、下水道工事の場合、一車線しか使わないような場合、片側だけ復旧しているようなイメージがあるんだけど、その辺の部分の対応で、例えば反対側、工事エリアじゃないんだけれども、ちょっと外側線がだいぶ薄くなってるよとか、標識が薄くなってるよという、そういうような場合の対応、現在どういうふうにしているか伺えればと思うんですけれども。
土木課長。
はい、お答えいたします。委員さんご指摘の通りですね、路面表示は、委員さんご指摘の通り、掘削工事箇所以外のですね、既存道路の部分の路面表示についてですけれども、現地の状況をですね、確認し、路面表示が見づらい場合には関係機関や、関係部署と協議しながら塗り直しを行うなど、道路の安全確保に向け適切に、対応していきたいと考えております。以上でございます。
林委員。
はい、議員の方にもタブレットが配布されて、マップっていうのが見られるようになって、そうするとマップっていうのを見ると、その当時どのタイミングでやってるか分かんないですけども、写真をパーンと撮って、それが映像として見られるところがあって、たまたま今回、私のところの同僚議員の三井から言われたところっていうのが、環状線の上豊岡の宮捨て駅のあるところの交差点で、そこに写真に残ってるデータっていうのが、18号線がの横断歩道は非常にきれいに描かれてて、奥側の方は左折レーンだけのところがきれいになってて、それ以外がかなり薄くなるというような状況で見えてます。で、多分これ警察に持っていくと、まだ見えるから塗らなくていいじゃんって言われるような感じかなという部分で、多分苦労すると思うんだけども、実際現地で事故があったりとかもしたというような話も聞いてるんですけど、こういうようなケースっていう場合にどのような形で対応しているのかお伺いできればと思うんですけれども。
土木課長。
はい、お答えいたします。区画線にはですね、ご存知の通り、所管がございまして、規制等に関しましては公安委員会の所管となっておりますが、そこら辺も合わせてですね、路面表示は視認性が重要でございますので、今後もですね、道路を掘削する部署と情報共有を図りながら、一体的な復旧も含めて、不都合のないように対応していきたいと考えております。以上でございます。はい。
林委
員。ありがとうございます。最近いろいろ記録が残っちゃうんでね、これでどうなのっていうふうに思われる市民の方もたくさんいらっしゃるかなというふうに思ってます。で、多分確かにいろいろな所管場所があってなかなか対応できないっていう部分、非常に私もよくわかるんですけれども、多分市民の皆さん全然了解はしてくれない内容であるとは思います。で、予算がついてる部分の話になりますから対応は厳しいのは理解してるんですけれども、なんとか善処していただけるようにお願いして、質問を終わります。以上です。
他にありませんか。三島委員。
はい、ですね、市民高崎市民スポーツパークについて、阿久津の市民ゴルフ場の跡地で令和元年からですよね、整備が始まったのが。で、かれこれ、6年7年目で、令和5年までの決算を合計してみると、3億円ぐらい、財政投入されていると。で、令和6年の当初予算も1億ちょっとあるということで、そのあたりかなり、財政投入がなされている段階で、現状とそれから今後の見通しですね。かつて広報高崎等にも、完成予想図みたいのが市民の皆様方に、公表されましたけれども、今後の見通しについても合わせてお答えいただきたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。高崎市民スポーツパーク仮称の進捗状況と今後の予定についてでございますが、試証物件等がございました。令和2年度から本格的に工事の方を着手始めまして、現在は阿久津水処理センター側の進入路の整備、それからスポーツパーク場内の基盤整備工事を進めているところでございます。令和7年度につきましても前年度に引き続きましてスポーツパーク場内の基盤整備工事を進めまして、完成したエリアから順次供用を開始する予定でございます。以上でございます。
三島委員。
前から同じ答えをね、完成したエリアからっておっしゃってるんですけど、正直に言うと高崎市今財政需要がすごいことになっていて、ちょっと所管は違いますけれども、給食費の無償化も国がこれから先どう動くのか、今関税問題とか出て、またさらに国民に物価高騰対策で配るという話も出ている中で、いわゆる給食費問題も高崎市の自己負担になるのかなという気がしていまして、たくさんの財政需要がある中で遅々として進んでいないなというのが、正直な感想であります。で、当初広報高崎令和2年でしたか、乗りましたよね、2月号か何かに。で、それで、グランドゴルフ場は、国内最大級とか書いてあって、でパークゴルフ場を作る、ゲートボール場を作る、野球場だ、サッカーだ、バスケットだ、なんだかだってすごいことになっていると、もう本当に素晴らしいものができるように見えるんですが、全然進んでいない。今先ほどのお話では、水処理センター側からの進入路と、あとは園内の、園路の整備、かつて緊急排水ポンプ見に行ったときに遠慮がかなりできていることは確認していますが、現実問題まだ一つも、供用を開始できるようなものは、できていないということで、何が言いたいかというとですね、高崎市の財政需要がものすごくこれからも違った意味で、それ以外にも先ほど申し上げたもの以外にも、例えば、市長 の肝入りのいろんな政策はもちろんのこと、豊岡だるま駅やら何やら、例のスマートインター AB 地区への補助金やら何やら、ものすごいお金がかかる中で、このスポーツパークについて一度、もう一度、あれから7年基本コースを作って7年そして再度見直すっていう必要があると私は思ってるんですね。何も大風呂敷を広げる必要はないし、高崎市内にいろんなスポーツ施設ありますけれども、この際もう一度本当にこれが必要かどうかを含めて、かつて何度も申し上げてもなかなかうんと言ってくれなかったスケートボード場、これは一切ダメだというような話を聞いております。しかしこの時代の流れを考えれば、そういったものも含めてどういうふうなものがいいかをもう一回考え直す必要があるんじゃないかと思うんですが、そのあたりについての考え方を、部長が答えるのが一番いいんだか分かりませんけど、答えいただけますでしょうか。
都市整備部長。
今委員さんがおっしゃられた、施設の見直しについてですけども、 現在はですね、基本構想にのっとった形で、進めさせていただいております。ただ事業的には少し長期なスパンの事業になりますことから、関係団体の皆様のご意見を聞きながら、もし必要があればですね、そういうところも、検討していく必要はあるかなというふうに思います。以上でございます。
三島委員。
まあ、今のところ4億とかね、まあ、その程度で済んでいるといえばそれまでで、これからさらに整備をしていくとなると、まあ、10億、20億、いくらかかるかちょっと予想がつかないんですけれども、まだ積算をしていないでしょうから、でそういったことも含めて、やはり本当に必要なもの、学校の体育館へのエアコン整備、進めていただいてますが、学校そのものの老朽化、それから統廃合等もやらなければならない、これから少子化対策、子どもたちの環境整備をしなきゃならない、そういった中で、本当に必要なものにね、かけて、お金をかけていただきたい。で一度登り始めた山を登り続けるのではなくて、引き返す勇気というのも必要だと思います。でね、ここであえて申し上げれば、そのすぐ隣と言ってもいい場所に一本松橋の西側ですよね。で似たような、いわゆる烏川の2号緑地ですか、で根小屋エリアに17ヘクの似たようなものを、やっぱりグランドゴルフ場だ、ラグビー場だみたいなのを作ると。でこの辺についてもこの2号緑地の方はどうなってるんでしょうか。そこも含めて、これもう完全に止まってますよね。基本コースを作っただけで終わっちゃってますよね。その辺についてやっぱり合わせてこの、市民スポーツパークとの至近距離、この至近距離に同じようなものを2つ作る必要があるのかも含めて、この2号緑地の方の進捗状況をちょっとお答えいただきたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。烏川2号緑地根小屋エリアの進捗状況といたしまして、全体が約17ヘクタールでございます。道路敷地、河川用地などを除く用地につきまして、借地の契約を予定しているところでございます。対象の地権者の方々が73名でございまして、その地権者の方々と今借地の契約を進めているところでございます。令和7年3月末の時点の借地の状況といたしましては、地権者数73名中58名となってございまして、約8割程度となってございます。令和7年度につきましても引き続き借地交渉を進める予定としております。進捗状況とすると以上でございます。また高崎市民スポーツパークと根小屋エリアの位置関係、約直線距離で1キロメートル程度でございます。相互の施設内容やアクセスなどにつきましてもお連携を図れるよう検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
ちょっと確認ですけど、地権者が73人いて58人と契約を結んだんですか。売買契約を。まだ予算とかついてませんよね。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。公園建設事業におきまして、借地でございます、借り上げ料の方の予算の方はすで、に、可決いただきまして、その予算の方で契約の方を結んでいるところでございます。以上でございます。
三島委員。
まあ、58人の借地契約ね、まあ、借地契約ということで、まあ、ある意味では傷が浅いかなという気がするんですが、先ほども申し上げましたけれども、1キロぐらいの間隔のこう至近距離に、なんか中身を見ると同じようなものができると。ですかといって、烏川の 川町の向こうの川中広場、あそこにグランドゴルフ場を使わせてくれと言ってもダメだと、あそこはあくまでも炎天下が子どもの遊び場だという主張をなさっている。私は非常に矛盾を感じています。まあ、いずれにしましても申し上げたいことは、一度進み始めたことであっても将来的に間違いなく、維持管理費というものもかかっていくわけでございますので、本当に必要なものかどうか、必要なものならどんどん作るべき、必要でないものに関してはこちらを優先順位が例えば上下水道に関して前々から申し上げている耐震化も含めて、高崎市内の公共施設でさえまだ耐震改修がやらなければならないのが10棟近く残っているはずです。そういったものもできていないのに、こういうものを進めること自体がいかがなものかなと思っておりますので、ぜひともですね、新しい人事体制になった、高崎市の新生令和7年度の、メンバーでしっかりと協議をしていただいて、これからの市民の幸福のことを最大限に考慮した、政策を進めていただきたい、そのようにお願いしておきます。以上です。
他にありませんか。 なければ本委員会は特別な案件がない限り本日の委員会が最後になると思いますので、私から一言ご挨拶申し上げたいと思います。まずは、林あごめんなさい間違えました、丸山先生すみませんちょっと
緊張しちゃったね。
ちょっと緊張、はい、すみません。すみません、仕切り直しとさせていきます。まずは、丸山副委員長をはじめといたします、県水の、委員会のメンバーの、皆様におかれましては、1年間、私にお付き合いいただきましてありがとうございました。初めての委員長ということで、先ほどもご覧いただいた通り、緊張は、まだまだ、する段階でございますし、まあ、この1年間を通して、この県水の委員会の中で、いろいろなことを学ばせていただいたというふうに思っております。そして、富岡、市長をはじめとする執行部の皆様、そしてご担当いただきました池田さんをはじめとする、議会事務局の皆様には、1年間、いろいろなご指導またフォローしていただきましたことを心から感謝を申し上げます。私どもの任期も今2年が過ぎ、後半の 2年に差し掛かるわけでございますけれども、与えられた任期をしっかりと全うしながら、引き続き高崎市政の発展に引き続き尽力させていただければというふうに思っております。今1年で学んだことをしっかりとまた次の委員会、またその次の委員会へと引き継いでいかせていただいて、1年間本当にいろいろな勉強をさせていただきましたことを心から感謝を申し上げます。改めて丸山副委員長には本当にありがとうございました。フォローいただいて本当にありがとうございました。しっかりと、与えられた、残り2年頑張っていきたいと思いますので、引き続き皆様のご指導ご鞭撻を賜りますように、心からお願いを申し上げ、最後ですね、まとまったご意見があの挨拶ができずに大変申し訳ございませんでしたが、しっかりと、議員としても、頑張ってまいりたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次に丸山副委員長お願いします。
はい、丸山でございます。青木委員長のもと副委員長を務めさせていただきました。委員各位はじめ、執行部の皆様、また事務局の皆様には大変、お世話になりまして、心より感謝とお礼を申し上げまして、退任の挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。
以上で本日の建設水道常任会を閉会いたします。